ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ただいま2019年2月21日22時です。
すごい。
結構なペースで収録をしていたんですが、配信が今んとこちょっと滞っちゃってるので、
はい、
撮ってる割には出てない状況なので、まあこれを収録したら少し、はい、出していくぞと思っておりますが、まあそんな中、メールいただいてるんですよね。告知のところで少しご紹介している、配信してないから何ともなんですが、
はい、
告知の部分で少しご紹介をしているんですが、カレニラシーさんから、はい、再開した配信をお聞きいただいて
ありがとうございます、
メールをいただきました、
はい、
前半部分はね、告知の部分でもご紹介してるんですが、
はい、
改めてちょっと全文ご紹介させてもらいたいと思います。カレーニラシーさんからいただきました。スノーさん、ハンスケさん、カレーニラシーです。ただいま登山隊、なんかイントネーションが違うな。ただいま登山隊懐かしいですね。うちの子が今5歳で、登山隊には最初夫婦で参加しようとしていたので、最低6年以上は経っているはずですと。ハンスケさんの抱負として挙げていた読書、勉強、筋トレ、僕も同じようなことを毎年毎年頑張りたい、思っていて、ダメだったので、今年はハードルを下げまくって自分でも続けられるレベルで続きたいと思っています。ハンスケさんのダメそうになりそうな未来の自分に一徳案も良いですね、ということでいただいております。ここまではねご紹介したと思うんですが、はい、この後、あと全然関係ないんですが、僕は去年からキャンプにはまっていて、ソロキャンプしたり、子供と行ったり、YouTube でキャンプ動画を見たりしているんですが、お二人はキャンプとか、アウトドアな思い出とか何かありますか？身近にキャンプ話ができる人がいなくて、ということで。
ああ、そうなんですね。
ポッドキャストを探してみたらしいんですが、ほぼ皆無でしたという、
ありそうです
ね。なんかありそうな、出てくるんじゃないですかね。去年ぐらいから、漫画とかアニメとかいろいろ流行って、いたので、まあ、それに影響されてとか、まあ、元々好きだった人がそれ見てまた再燃してみたいな、結構いろんな方がキャンプ始めているようなので、
はい、
もしかしたらそういう番組もね、これから出てくるかもしれませんが、ということで、もういただいたこのネタ便乗させていただいて、今週はキャンプの話でいきたいと思います。
はい、
まあキャンプ、まあ、
はい、
アウトドアっていう括りにしたら、スノーさんも、
はい、
はアウトドア派ですもんね。
まあそうですね、なんか、意外、実はデブ、僕、割とデブ症なんですけど、
うん、
やるときはやるっていう感じなんですね、やるときはやるっていう。ただあんまりそんなね、なんか、なんていうんでしょうね、こう、毎週出かけないと気が済まないっていうわけではない。突然なんか行きたくなって行くっていうのは多いですけど。
キャンプ、はい、うん、ね、ラッシーさんのメールにもありましたけど、ソロキャンプとか結構その流行ったのがなんだっけ、ゆるキャン、
はあ、
っていう漫画、
はい、ああ、いや知らないんですけども
、ね、まあ女の子がね、いわゆるソロキャン、一人でキャンプするのが好きな子が主人公、じゃないの、はい、うん、まあその子と、まあ、キャンプしたことない子、はい、が主人公で、まあ、その キャンプにハマ、そのしたことない子がこうハマってくみたいな。
うん、
でまあソロキャンだった女の子はその子お友達と一緒に、はい、一緒に行くキャンプにハマっていくみたいな、
はい、
そんな感じの、
うん、
まあお話だったんですが、
はい、
まあ、そこでまあソロキャンみたいな単語もあちこち飛び交い、はい、そういう言い方するとなんか寂しそくなくていいなみたいな。なんか僕自分的にはなんかぼっちキャンプとか、ぼっちなんとかみたいな感じのイメージだったんで、ソロキャンって言うとかっこいいねみたいな。
そっか、うん、まあそうですね。うん、まあソロキャン、まあ、うん、まあ、まあ、キャンプって言ってもいろいろ、まあ僕の中だと山っていうしかないんですけど、
うんうんうんうん、
まあただキャンプするためにキャンプに行くっていう。のが本当のキャンプなのかな。その、なんて言うんでしょう。キャンプ場、例えばキャンプ場になり、はいはいはいはい、まあ海でもそうですけど、うんうんうん、キャンプ場に行ってキャンプをするっていうのが本当のキャンプなんでしょうねって感じですけど、うんうん、僕の場合はどうしても山の中が多かったし、うんうん、まあ家族の場合は旅行で宿泊費を浮かすのにキャンプっていう、うんうん。
その山。はい。うちもそのパターンです。僕は子供の頃が、まあ、父がずっと普通の日曜日とか休みじゃなかったんで、休みっていうとお盆と正月だけな人だったんですよ。でその代わりもう、お盆の休みは全部遊びに連れてってくれる、うん、フルフルで、多分だから自分の休みってなかったんじゃないかなっていう。
偉いですね。
うん、
偉いですね。
まあ一週間まだ行かなかったのかな。まあでも一週間近く。
ほぼ四五日とかいう感じですよね。
うんうん、の感じなんですけど、やっぱりその全部を宿泊施設ホテルでなんだろうっていうのは使えないから、まあ。多分キャンプしてたんだろうなっていう、
はい、
で全部場所を変えて、同じとこでキャンプを続けるんではなくて、ちょっと一泊したら次の場所行って一泊したらみたいな、で最後の最後でなんかペンションとかホテルとかなんか宿泊施設泊まって帰るみたいな感じだったんで、
はい
はい、キャンプは結構してました。小学校、小学校少なくとも小学校自体は全部毎年そんな感じだったかな、はい、ただなんか今みたいにかっこいい道具がいろいろあったりとか、
はい、
そんなんではなく、
ああそうですよね、
なんて言うんでしょう、うん、今だとほらガスのコンロとかかっこいいのがあるじゃないですか、
はい、はいはい、
なんて言ったらいい、なんかずんぐりむっくりしたガスタンクの上に
あれはなんて言うんだろう、
レギュレーター
、うーん、まあ普通にガスコンロみたいないや、あのメーカー名でよく言って、EPI っていう会社の、
はいはい、
会社のあれがあって、うん、まあ、僕は山とか行ってた時はそれがだんだんこう、まあすでに普及してましたけど、
うんうんうん、
EPI ガスっていうメーカーのをみんな使ってました、ね、
うん、
僕も持ってますけど、
うん、うん、なんかあんなのとかはなくて、要は人っ気がいない河原、
はい、
川の上流の方行って、
はい、
要はいわゆる焚き火で、石で要は
本格的
なドガマみたいな感じを作ってはいはい、はい、その上でなんか料理したみたいな、なんかすごいワイルド
なあれです、うん、
キャンプ
してあれですか、枝とか集めてきて、
集めてました、
カレー枝とか、
うん、
うわ、いやそれこそなんでしょう、正統派なんじゃない
ですか。正統派なんですかね。
今から、今だってキャンプ場、まあ特にオーズキャンプがちょっと前からすごいね、ちょっと前っていうか、もうピークは過ぎてんのかな、
うん、
どこ行ってもオートキャンプ場だらけで、
うんうんうんうん、
あの電源コンセントついてるじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
みんなご飯を、あ、そうなんですよ。今ね、みんなご飯をね、うん、電気釜で炊いてますもん。
へえ。
オートキャンプ場に行くと。
炊飯じゃあ、いわゆる、はい。
そうそうそう。
へえ。
あの、まあ、僕の場合ね、あの、帰省が北海道なんで、
うんうんうん、
北海道のキャンプ場はいくつか、あの、何回も泊まってるんですけれども、うん、まあ、設備のいいところは、
うん、
もう本当、あの、駐車場にこう、電源コンセントがついていて、
うんうんうん、
車止めるじゃないですか。
うん、
でもう、あの、別にキャンピングカーとかじゃなくても、
うんうん、
あの、その電源コンセント使って、いろんなことができちゃう。
へ、
うん、
だ
から、まあ、高校と明るいですよね。
なるほどね。
ろうそくなんか使ってんのもうちぐらいで。
あ、
そういうとこ行っちゃうと。地べたでご飯食べてんのもうちだけです。
あ、そうなんだ。
みんなあのテーブルセットみたいな。
ああ、はいはいはい、はい、
あの、まあ、もう、オートキャンプ場だから、
うん、
もう、多分カレーニラッシーさんがやってる徒歩キャンプと全く違って、
うんうん、
違ってて、うん、まあ、うちの場合はその徒歩キャンプに近いんですけど、
うん、
うん、みんなでっかいこう家みたいなテントで、寝るところと食べるところが違うってい
う、うんうんうん、
そういうキャンプなんで、まあ、あれは本当キャンプとは言えないんじゃないかっていう。
あ、なんかそれも、なんだっけな、なんかそれも呼び方があるんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、あの、ゴージャスキャンプ。
あ、
なんだっけな、なんとか、うん、なんか呼び方があるんですよ。その、うん、いわゆるキャンプ、僕らが知ってるキャンプと違って、その、うんうん、ゴージャスにやってるキャンプをなんか呼び、なんだっけな、忘れちゃったけど、
うんうん、
あるみたいですね。まあでも電源があるっていうのはちょっとな。
うん、いや、もう下手するとあれですよ。カラオケ大会になってます。
ああ、ほんと。
あの、まあ、もう、海辺のキャンプ、オートキャンプ場なんて、移動宴会場みたいな、出張宴会場というか、まあ、地元の人が、地元っていうかね、
うん、
あの、まあ、北海道の人が、
うん、
特に内陸の人が、夏は海に行くぞって言って、
うんうんうん、
海辺に繰り出して、
うん、
あの、飲めや歌えろ、飲んじゃう騒ぎなんです。で、まあ、それプラス、北海道旅行してる人と、
うん、
まあ、今少なくなったけど、ライダーと、
うん、
まあ、うちみたいな帰省でっていうのがちょこっといるっていう、
は
い
は
い
は
い、そんな感じで、
うん、
ですね。
もうなんか、そういう道具が揃ったのって、その、行かなくなるぐらいの小学校後半5年とか6年になって、なんか、あの、テントを買い、
はいはい、
あと、ランタン。
はいはい、
もうあのホワイトガソリンでシュポシュポやってつけるランタンとかはあったりしましたけど、結局料理するものの道具っていうのはなかったかな、うち。だから本当に最後の方までその石積んで、
はい、おー、すごい。
っていうのは結構最後の方までやってました
けど、ね、そうですね。いや、それはそれ出てきた方がいざという時、
あ、まあまあね。
それこそ、あの、なんか、こう、震災とか、そういう災害で、大変なことになった時に、サバイバルができるかも、
うん、まあ、
ね、気はしますけど。
結局、でも作ってるのは札幌一番とかね。
ああ、そうですね。まあでも、火を起こすってね。
うん、でもご飯炊いたりしたこともあった気がする。
あ、
うん、まあ、あとは、あの、ひどいのは、予定外に一泊するのにそのテントもなくみたいなので、海辺に行ったんですけど、
はい、
海辺の、河口の橋、
はい、
もう本当に最後の海に出る寸前ぐらいのところの橋の下、
うん、
で車止めのだけど風雨すごかったんですよ。
ああ、それはちょっと厳しい。
で、車のリアハッチを開けて、そこから、延長してブルーシートで屋根を作りそのブルーシートを支える先端は釣り竿。
お
でも今だとさ ハイエースの後ろ開けてちゃんとその周りにこう壁的なものができて、ね、とかそういうのもあったりするのに、でもそれの時代の先を言っていた、まあ、ブルーシートだったけど、まあそれでスペースを作って、はい、なんかちょっと料理をしてくって、うん、もう寝るのはもう普通に車でそのまま寝ちゃったっていう感じですけど、はい、なんかそんなようなことをしたりとかね、
うん、
はありましたけど、でもキャンプ、うん、大人になってからちゃんとしたことないかも。
ああ、そうなんですか。うん、まあ、まあ、それはやろうと思わないとできないですから、
ね。そうだな、キャンプありかな。まあ、確かに、あの、漫画見ると、
はい、
ああ、こんな感じかもっていう、うん、まあ、その道具とかね、運動はないにしても、
はい、
雰囲気的にはなんとなく、あの、わかる、ああ、これ懐かしいみたいな。
はいはい、
ああこんなんだったなって、キャンプいいなやっぱりとか思って見てたんですよ、
はい、
で、まあ、周りの人たちがみんなやっぱ それを見て、あのあなんか道具を買ったりとかしてたりするのを見て、
はい、
うわなんか今これに乗っかるのはやめとこうみたいなちょっと天の尺が出てちょっと今離れてはいるんですけど、でもすごいいいなと思いましたね。ソロキャンとかいうのはでも確かに自分のペースで好きなとこで好きなようにできるわけじゃないですか。そうですね、ソロキャンありかもって思いましたね。
まあそう、確かにそうですね、
うん、なんかみんなで行くのも楽しいんだけど、
うん
うん、ソロキャンみたいなのはありかも。
あ、まあ、まあ僕もソロって言えばソロツーリングで、
うんうんうん、
あのこう東北北海道、まあ、やっぱり帰省なんですけど、
うんうんうんうん、
それ3回ぐらいやったから、
へー、
あの当時京都に住んでたんですけど、
おうおう、
京都からずっと日本海側を走って、
はいはい、
ひたすら走って北海道のまで行って北海道を一周して帰ってくるっていう、結構まあ若かったからできたんでしょ
う、ね、すごいね、
結構ハードでした。
北海道に渡るだけでも大変だけど一周して帰ってきたっていうの、
ええー、まあ一周っていうか全部一周してないんですけど、北半分半周ぐらいかな、
うんう
ん、そんな、まあ、会社員やってたからそんなに休みもないし、
うんうんうん
うん、1日ね渡るまでにやっぱり3日というか3日目にやっと渡るって感じですよ、
うんうんうんうん
一日京都からなんで、一日走って新潟に着いて、次の日、新潟から必死に走って、やっと青森の手前ぐらいというか、秋田の北の端っこぐらいで、で、次の日が、あの、青函フェリーで、やっと函館着いて、もうちょっと上の方の大沼公園あたりまで行って、で、だから やっと4日目に小樽の実家に着きました。感じでした。まあ、それはなんかやっぱりそれなりに面白いというか、結構、大変なんですけど、天気悪くて、うんうん、もう、バイクで天気悪いともう、
泣きたくなりますよね。
いろいろ地獄で、すべてが濡れちゃうんで、まあ、こうね、一応防水の袋とかには入れてるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり、テントは濡れちゃうと、それをまた畳むのも大変ですし、
うんうんうん、
っていう感じで。
いや、それは、その道中は全部そのテントでキャンプしてって感じだった。
そうですね。
へ
ぇ。キャンプ場、多分、適当な海岸とかで、
ほうほうほう、
キャンプしてたような気がします。朝、なんかすごい、朝早くすごい地響きがしてきて、わ、なんだと思ったら、こう工事。うん、でっかいトラックがそばを走ってたりとか。
いや、そういうのはちょっと憧れるな。
いや、うん、面白いですね。あと、一応、で、お正月休みに、どこだっけな、
うん、
あの、本州最南端を目指そうとか思って、
うんうん、
九州まで行ったこともありますし。
へ
ぇー。あ、違うんですけど。
じゃあ冬の間、冬キャンプ？
うん、冬キャンプ。まあ、 九州だから暖かいだろうと思ったんですけど、全然暖かくなかった。
それハワイに行くわけじゃないからね。
いや、そうですね。まあ雪があんま降らないと思ったら、うん、行ったところがエビノ高原っていうところで霧島の、
うんうん、
しっかり雪積もってました。
そうなんだ。
お正月、
これ
はここではテントは無理だわと思って、一応エビノ高原のそのキャンプ場に着いたんですけど、
うん、
まあ道は凍ってないんですけどね、
うん、
途中でスキーを積んでる車にすれ違ったりして、うん、とか思った、思ったら、やっぱりキャンプ場はこう15センチぐらいの積雪があって、
うん、
もう諦めてですね、そこからこう、宮崎のこう平地目指して、平地っていうか、
うん、
海岸目指して、夜中っていうか、かなり結構遅い時間まで走って、
うん
うんうん、こう、立派な公園があったんで、そこのトイレの陰に、
うん、
こう、テント張ったりとか。そしたら朝なぜか知らないけど、なんかちゃんとラジオ体操大会みたいのがあって、人がわさわさっていう、すごい恥ずかしい。
なんかだってキャンプしてる人おるよ。
こんなところで何してるんですかみたいな話に、なってましたけど、
冬か、冬キャンプ、
いや冬キャンプは寒いですよ。当たり前ですけど、
でもね、冬キャンプはちょっとあれだけど、冬バーベキューは一回やりたいんですよね。
あ、
いろんな人に声かけてんだけど、みんな寒いのに何言ってんのみたいな。
そうですか。
夏すればいいじゃんみたいな。
あ、この間NHK の72時間っていうドキュメンタリー番組で、
ああずっと同じ場所を撮ってるやつ、
同じとこ、うんうん、そういうなんか富士山が見えるなんかやキャンプ場、
うん、
富士山の近所のキャンプ場のその冬、うん、の3日間をずっとあれやってて、うん、結構その冬だけど、
うん、
キャンプしに来る人は多いらしいです。
そのゆるキャンでも多分同じとこか分かんないけど、うん、出てきますね。
あ、そうなんですか、
うん、富士山から見えるキャンプ場、
見えるキャンプ場。、うん、まあだからそうある意味なんて穴場みたいな感じなんでしょうかね、
うんうんうん、
特に冬は。、まあ、景色もいいでしょうしね、
うん、
さあやっぱり寒いっていうか、まあ今はでもかなりいろんなものが発達して、
うんうん
うん、寝袋にしても、
うん
うん、テントにしてもこう快適にはなってるんでしょうけど、
うん、まあでもそこ富士山が見えるとこまで行ったら寒そうだよね。
寒いですよね、
きっとね。
まあ、でも、はい、
うん、冬のキャンプはいいかも、やってみたい。
あ、一番僕今までで寒かったのは、うん、ゴールデンウィークなんですけど、穂高に、
はいはいはいはい、
唐沢って、まあ、こう、いつも報道されますよね。
うんうんうん、
テントがいっぱいあります、
うんうんうん。
雪の上で、寝たのが一番冷たくて、しんどかったんですよ。あれは、僕、装備がやっぱりちょっと足りなくて、
うんうん、
こう、雪の上で寝るときは、ちゃんとマットでも、完全にエアマットとか、まあ、今もっといいのがあるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
こう完全に雪と体接触しないようになる、
うんうん
うん、いいものがあるはずなんですけど、
うんうんうん、
当時まだ、まあ、まだ若かったっていうか、大学卒業してすぐぐらいだったんで、うんうん、そんなお金もないし、
うん、
なんて言うんでしょう、装備が夏山プラスちょっとアルファぐらいな装備だったから、
うんうん、
一応銀マットと、なんて言うんでしょう、こう発泡スチロールのマット、こうくるくるって回るマット、
うんうんうん、
ロールマットは持ってたんですけど、
うんうん、
やっぱり雪の上に直接っていうか、それを引いていても、
うん、
やっぱり相当冷たいんですね。
そうか。へえ。
やっぱりあれはそういう設備がないと、うん、これは、一泊でこれだったら、2泊、3泊ってしたら、ちょっと死ぬわ、とか思いました。
そうか。ちょっと、夏、冬に外で テントだけみたいな状況で寝たことがないのでちょっと分かんないですけど、まあちょっとそれはそれで面白そうかなっていうね。はい、まああとは、まあ、その道具道具って言ってますけど、道具揃えるのもちょっと楽しいかなみたいな、
はい、
あこれ使ってみたいとかいろいろ、さっき言ってた、
はい、
エアーマットとか、
はい、
最近のもの、
その最近の、
はい、なんて言うんだろうね、その漫画で見てた中でいうと、はい、その焚き火するための土台みたいなのとか、
はい、
あとちっちゃいテーブルとか、
はい、
あ今こういうの使うんだみたいな結構いろいろ出てくるんですよ、
はい、
ちょっと欲しいかもみたいな感じでちょっと見てたんですけど、
はい、
キャンプまで行かなくてもそのただいま登山隊とかでも持ってたら使えるかもみたいな、
はい、
いろいろあるかなと思って見てて、
はい、
ちょっと欲しいなっていう、
はい、
キャンプ道具もいろいろあるからそれ見てるだけでも楽しかったりしますよね。
そうですね、
うん、
はい、
でそのさ
あどうぞ、
さっき須藤さんがしたガスのやつ、
は
い、あれ欲しくて、
あれはそんな高くないでしょと思うんだけど、EPI、
うん、あの
レギュレーター、あのバーナーのところ
です、ね、うん、そうそうそうそうそうそう、
多分何千円とか、
うん、
あのバーナーのとこだけなら、
うん、
なんか鍋とかそういうセットを買っちゃうといろいろ、
そうそうそうそう、なんかいろいろ見てるとさ、
うん。
あこれもいいなこれもいいなとかしてると結構いい値段になるなみたいなね、
はい、いや、まあ、これは災害とかの、
うん、
ね、あのあれにも緊急用としてもあれば絶対いいと思うし、
うん
うん、まあ僕あのただいま登山隊の時はあれでも誰か持ってきてなかったっけ、半助さん持ってなかった、
うーんとね、僕はあのなんていうの、カセットコンロのガス使うやつ、
カセットコンロ、あそうか、はい、
同じようなレギュレーターつけるんだけど、はいはい、その EPI とかいうだるまみたいなガスじゃなくて、あのカンカンの、
あそうでした、ね、
カセットコンロのガスを使うタイプのやつなんだけど、はい、あれね外で使うと結構しんどいのよね、威力、あの出力が弱いのかな、はい、なんか、うん、結構ね外で使ってみたりしてるんですけど、
はいはい、
今一つ外だと、
そうです、
ね、外で使わなきゃどこで使うんだって話なんだ
けど確かにそうです、あれイエローだから使ったら死んだ人
なので本当になんかね囲いを作ってしてようやく、
あの時もちょっと苦労してました
ね、うん、そうなんですよ、だからちゃんとしたああいう山で使うようなやつ買えば、まあ、外で使ってもみたいな感じなのかなと思って、うん、ちょっと憧れな一品なんですけど、
あもしももし、
はい、
あ聞こえます、うん、いやあのそのストーブっていうか、まあ、コンロですけど、
うんうん、
あのラジュースっていうものがあって、
ラジュース
聞いたことはない
と思うんです
けど、うん、はい、あのまあ検索していただいてもいいんですけど、
うん、
あれ、あすいません、いや、うん、これか、あれ違う今ちょっとリンクを簡単に送れるリンクを送ってみますけれども、
うん、
いいのかな、これ僕持ってまして、
うん、
マナスルというメーカーなんですけれども、
うん、
なんか古色騒然としてる感じですよ、
いやちょっと待って、まだ開けてない、
あ、開けてない、
ドライブに貼ってもらった方がいいかな。
ああ、そうですね。わかりました。うん、じゃあ今貼ります。はい。
あ、これ
貼りました。
おお。
はい。
はい。なんかすごいこじゃれてるじゃないですか。
はい。あの、灯油なんですよ、燃料が。
へえ。
うん、だから、なんて言うんでしょう。非常に、扱いが簡単で。
へ
ぇ、まあ、パワーはあんましないんですけれども、うんうんうん、でも、まあ、もともと山用品なんですが、
うんうんうん、
ええー、 まあ、ちょっとでかいのと、
うん、
なかなか火をつけるのに時間がかかるのと、
ほうほう、
調節が、なんて言うんでしょう、ちょっとした蒸気機関車っぽくってですね、
ほうほう、
圧力をかけて、こう、うん、タンクの中に圧力をこうポンプでかけて、それでこう気化したガスに火をつけるという、
うんうん、
やつなんですけれどもね、
うんうんうん、
まあ、その灯油の燃える匂いとかがすごい好きで、なんていうんでしょう、子供の頃にそういう石油ストーブがこう、うん、使ってたっていうあれがあるかもしれないんですけど、
うん、
なんか妙に安心するんですよ、
うんうんうん、
その匂いを嗅ぐと、
うん、いや、これいいな。
でこれ、まあ、まだ一応売ってるっていうのはちょっと驚きなんですけれども、根強いファンがいるらしく、
うん、
はい、僕も、まあ、家にあった、その実家に、うちの父親が使ってたやつを譲り受けたんですけど、それしばらく使ってたらさすがに壊れて、まあ、多分あれ、うちの父親が若い時から使ってたやつだから、
うん、
30年とかそのぐらい使ってたような感じだと思うんですけど、
うんうんうん、
それが壊れちゃったんで、
うん、
結局この、新しいやつを買いました。
結構いい値段しますね。
結構いい値段します。うん、
うん、
なんか、どうしてもこれが欲しいって感じで。でも、EPI ガス持ってるんですよ。
ま
あ、なんか、バイクでツーリング行くときとか、
うん、
どうしても EPI 持って出ているっていう。何のためにこれ買ったんでしょうみたいな。それでも、まあ、それこそ、車で移動するときは、その帰省とかで、と、
う、
き、
んうん、
はその EPI とこれを持って行って、
はいはいはい、
まあ2つコンロあれば随分違い、
うんうん、まあそうだよね。
片方でご飯炊いて、片方でなんか炒めてってい
う、うんうん
うん。で持ってってやってましたけど、まあとにかく、ま、手間がかかるので、
うん、
家族から評判が悪
い。でもなんかいいなぁ。
なんて言うんでしょうね。まあでも最近使ってないから一回ちょっとまたメンテナンスしなきゃいけないけど。まあいろいろあるんですよ。その、すすが詰まるとかね。
ノズルに。うんうんうん、
あと、こうポンプの、ゴムが下手ってきて圧力が出ないとか。
うんうんうん、
あと、プレフィートって言って、固形燃料、アルコールの固形燃料で、この機械、バーナー全体を温めるんですけれども、うん、そのプレヒートのこう具合が加減が難しくて、
ほうほうほう、
まあ、適度に温めないといけないって、熱すぎてもなんかよくあんまし良くなかった、こうボボボンって爆発するような感じになっちゃったりとか、
うんうんうん、
冷たいとこう生ガスって言ってそのまま気化しない灯油が出てきちゃってその辺に巻かれると今度は大変下手すると火事になるみたいな、大変だみたいな感じになるんで、
すごいな、その手間がかかる感はちょっと、
まあ、そこがいいんですよ。
それを手間を楽しめないとダメだね。
楽しめないとダメ、らしいなんですけど、まあこれが僕はこれとまあコヘルですかね、
うんうん、
山用の、
うん、
それがあれば別にもうあと他言いませんって感じです。
へー、そうか、いやでもこれはなんかその山行った時にその手間をかけるのが大変そうだから、
ど
うかと思うんだけど。でもなんか家とかでちょっと使いたい感じだね。
ああ音でかいですよ。
あ、そうなの？
ジェット機みたいな音します、ゴーって。まあある意味そのあれですよ、灯油燃料なんで、うん、ジェットエンジンにちょっと似てるんですよ。
ああなるほどね。
燃えるところが。
いや、まあでもこう、うん、これもまたちょっと欲しくなっちゃうな。
ですよね。まあ まあ、ちゃんとマナスルさんっていうメーカーが作っているんで、
うん、
ぜひなんか広めたいっていう感じが
国産品らしいよね。
はい、そうですね。
へ
ー、あのそれこそこれからソロキャンやりたい人とか、
うん、これおしゃれだと思うよ、これ使ってたら。
ちょっとまあ周りの人にちょっと一目置かれるんじゃないでしょうか。うんうん
ね、
これをなんか使いこなしてたら、
うん、ちょっと
勝手に思いますけど。
いや灯油っていうのもすごいね。
あ、そうなんです。うん、あのまあ白ガスとかだとちょっと怖い。
うんうんうん、
うん。でもあのこうあまあ扱いがめんどくさいっていうか、その、
うんうん、
入手しにくかったりするしますよね。
うん、だってそれこそ本当にキャンプ用品売り場とか行かないと買えないでしょ。
うん、
うん、なんかあのカンカン四角いカンカンに入ってるのを何回か買いに行った覚えがあるんですけど、
あ、
うん、まあでも灯油だったらね、それこそガソリンスタンド行けば買えるし、
うん、あ、普通に売ってますね。はい、
うん、これは知らなかったな。ちょっとおしゃれでかっこいいです、これ。
はい、
不便そうだけど。
ぜひおすすめ。
はい、ということで、いただきましたが、まあ、ちょっといろいろありますが、はい、まあ、キャンプ話もね、登山隊と絡めていろいろとまた話題に挙げられるといいなと。その、
はい、
キャンプポッドキャストが登場するまでの間、ただ今でフォローしていければと。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、そんなに言ってないんだけどね。はい、また、ラシーさんもなんかソロキャンこんな感じでしたみたいな、いいキャンプ場とか、
はい、
いい道具とかあったらご紹介いただければ。
はい。
はい、その他の方もやってる方はいるのかな。キャンプこんなやってますっていう方がいらしたら、ぜひメールの方でご連絡いただければと思います。はい、ということで、お届けしましたキャンプ話のただいまでございました。次回はどうしましょうね。またネタも募集しております。
お願いします。
はい、ということでお届けしました、はい、ただいま。お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
はい、ではまた。この後告知が入るかな。
はい、
次の告知が入ると思います。はい、ということで、362回お聞きいただきました。はい、次回363回は教育関係のお話で、
はい、
収録を済ませております。
はい、
まあちょっといろいろとではあるんですが、まあ、スノーさんの卒業式入学式話から始まり、
はい、
君が代日の丸問題あり、
はい、
自殺がみたいな話あり、
はい、
まあどうしても出てくるいじめ問題、
はい、
これちょっと切ないというかね、この子が卒業した先に明るい普通の生活ができる環境があることを切に願わざるを得ないですが、
はい、
まあこういう子たちが普通にこう生活できる環境っていうのは子どもたちが作るもんじゃないと思うんだよね。
なるほど。そうですね。はい、そうですね。私たちが
そういう環境を作らないといけないっていう意識を忘れないようにしないといけないなっていう。お話で、まあ、ちょっと重い話とかこうなんていうんだろうな、楽しい話題ではないんですけど、まあたまにのテーマですのでお付き合いいただければということで、
はい、
まあ、何かを考えるきっかけにしていただけると嬉しいんですけどね。まだまだそのメディアというにはおこがましいぐらいな規模でやっておりますが、それでも、
はい、
どんな微力であっても発信はしていこうかなと思って取り上げている話題でございます。はい、ぜひちょっとお聞きいただいて、ちょっと考えていただいて、まあ、発信できる方はいろんな発信をしていただいてと、何かこう前に進める一つのきっかけにしていただけると嬉しいなということで、 取り上げております、
はい、
363回教育ネタでございます、うん、ぜひお聞きください、はい。